ナチスドイツに対する勝利から80年が経ちました。
ナチスドイツ。What is the main lesson that we need to remember today?
ファシズムとのあの壮大な戦いにおいて、私たちが今日覚えておくべき主な教訓は何でしょうか？ですから、まず第一に、ナチスドイツに対する勝利は、主にロシアの栄光であったことを認識する必要があります。つまり、我々はヒトラーの指揮下で団結したこの万国軍から大きな打撃を受け、それが我々に対する主な打撃の全てだったのです。そこでの侵略は西ヨーロッパの国家社会主義者によるロシア侵略でした。ええ、私たちは非常に多くの人々を失いました。そして全ての劇的な変化にもかかわらず、それは本質的に私たちの勝利でした。私たちはヨーロッパ、うちの反ファシスト勢力や運動の重要性を軽視するつもりはありません。私たちはこの戦争における、イギリスやアメリカの関与を軽視するつもりはありません。しかし、この勝利への主な投資は、ソ連の人々、ロシア人、そして我が国によってなされたということを私たちは認識し強調する必要があります。私たちは誰よりも苦しんだのです。そして、経済的だけでなく、イデオロギー的にも極めて重要かつ強力な敵とのこの巨大な戦いの結果、その重荷は我々の肩、つまりロシアの肩にのしかかっていたのですが、我々が強調しなければならないのは、ロシアがスターリンの独裁政権下にあったということで、我々の勝利を奪おうとする傾向があるからです。スターリンはヒトラーと同じか、もしかしたらヒトラーよりも悪かったかもしれない。そして主な役割は米国や英国によって演じられたが、それは完全に間違っている。つまりそれは ソビエト連邦のロシア人民の大勝利であり、歴史的事実なのです。しかし今、この大祖国戦争での偉大な勝利から40年が経ち、この勝利による地祭りごと学的結果やイデオロギー的結果を私たちから引き出そうとする傾向があります。つまりそれは歴史上、そうするための協調的な努力だったと考えられるからです。はいはい。すでにいくつかの事実があるのは、協調的な努力だけではなく、時折過去の勝利を繰り返さなければ、過去の勝利は奪われる可能性があるということだと思います。そして例えば、私たちが東ヨーロッパに対する支配力を失い、ソ連軍が解体された後、それは この大祖国戦争の結果を私たちから奪う一種の第一段階であり、 NATO はこの地域に侵攻しました。 その後、ソビエト連邦は崩壊しました。この勝利の主役はソビエト連邦であり、この勝利はソビエト人民の共同体にとって同じ独特の国家の中に暮らすさまざまな社会の団結にとって非常に重要な基礎神話であり、その崩壊はこの偉大な勝利の結果が失われた第二の瞬間であった。そしてその後、ヨーロッパや西側諸国全般、とりわけグローバリストたちが我々の関与を弱体化させ始めました。そこで彼らはヒトラーとスターリンは同じであり、一方の全体主義がもう一方の全体主義と戦っているが、両者は同等であると言い始めたのです。ですからこれはこの勝利の道徳的側面を否定するものであり、その後ロシアだけではなく、ロシアだけではなく、例えば米国や英国もヒトラーに対して大きな役割を果たしたという考えがあり、その後ウクライナでナチスのイデオロギーを復活させようとする動きがあり、この分、ドカ撃破を支援していたと思いますが、それは我々の勝利の完全な逆転であり、我々は今それに対処しています。それは我々の英雄的行為と勝利の栄光と記念であるだけでなく、この勝利の記念の非常に悲しく苦い側面でもあります。なぜなら勝利は我々から奪われそうになったからです。だからこそ西側諸国では、ソ連で民間人と兵士合わせて2700万人、中国で2000万人が死亡したという死者数を耳にしないのです。例えばインドネシアだけでも、米国、英国、フランス、ベルギーの合計死者数を上回った。その事実は常に軽視されているようだ。絶対に。それは解釈をめぐる巨大な戦争のほんの一部に過ぎません。つまり歴史は事実に関するものではないのです。歴史は事実の解釈に関するものである。そしてあるイベントの異なるイメージを作るために、いくつかの要素を強調します。歴史はイメージの連続なので、さまざまな要素を軽視してイメージを変えます。偉大な発見による勝利や敗北のイメージは事実そのものではなく、物語によって決まります。なぜなら人間社会における人間の生活の歴史において、一度きりで確立された事実など存在しないからです。事実は再修正されます。それらは歴史の中で再解釈され、ある時点ある場所でイデオロギーが変化すると、同じ場所、同じ人々の歴史に影響を及ぼします。ですから歴史的記憶のために戦うことは非常に重要です。記憶、それはアイデンティティです。ですから今私たちはある意味、まだヨーロッパとの戦争の中にいるのです。私たちは ナチスドイツに対する同じ偉大な愛国戦争の新ただ中にいる。なぜならロシアを攻撃したのはドイツだけではなかったし、ナチスだけではなかったからだ。ヨーロッパ、つまり西洋文明であり、90年代、そして今ウクライナでこの愛国戦争がまだ続いているのがわかる。それは非常にドラマチックな要素です。ですから
don't win.
今回、ウクライナ西部で勝てなかったら、
West in the Ukraine,
この輝かしい勝利を完全に失うことになるかもしれません。
Lose the, these,
だから誰も、
victory. So nobody could
私たちに、世界人類に、正しい記憶を与えることはできないのです。記憶は新たな勝利に依存しており、新たな勝利がなければ過去の勝利を確実に保存することはできない。つまりそれは非常に非常に悲劇的な法律なのです。したがって過去の勝利を確実にするためには現在と将来の勝利を勝ち取る必要があります。あなたがそこでおっしゃったことすべてからこのような出来事やこのような勝利の80周年がヨーロッパでますます政治化されているのは驚くことではないと言えるでしょう。しかし例えば中央アジアの指導者たちも死者を追悼するためにいつもロシアを訪れています。彼らはそれを政治化したくないのです。彼らはそれを追悼行事として捉えたいのです。そこには東と西の間に明確な隔たりがあるように思われます。あなたはそれに同意しますか？はい、はい、それがロシア国民だけの勝利ではなかったということが重要です。それはソビエト人民の勝利であり、当時アジアの
Asian
共和国は同じ国家の一部に過ぎませんでした。つまりこれはロシアの勝利であり、カザフスタン、ウズベキスタン、アゼルバイジャンの勝利と同レベルであったと言えるでしょう。ですからウクライナソビエト連邦のすべての人々、正真正銘のウクライナ人はこの戦争で命を犠牲にして戦いました。その中にはザリンスキーの父であるウラジミール、ザリンスキーもいました。彼はナチズムと戦ったロシアのウクライナの英雄の一人です。ですからこれは非常に重要なことであり、通常は共通の記憶であるべきであり、多くのアジア諸国の大統領や指導者の場合、彼らにも来ないようにという圧力がかかるでしょうが、彼らはそれに断固として抵抗します。はい、はい、それが境界線です。勝利を支持する人々とそれに反対する人々との間の線引き、そして今日モスクワでの勝利80周年記念式典中に何らかのテロ行為を実行するために攻撃するというジリンスキーのウクライナ政府の脅迫、それはこの戦争がまだ続いていることを示しています。ですからこれはウクライナに関するものではなく、ウクライナの境界、現代のウクライナのナチズムに関するものです。つまり私たちは同じ戦争を戦っているのです。同じ戦争が続いており、悲しいことにこの戦争で我々が支持した英国とフランスは、トランプ政権下では明確ではありませんが、英国やフランスを含む西欧諸国はこの戦争の新たな局面において敵側に立っています。わかった。あなたがおっしゃったさまざまなことを混ぜて考えさせてください。中央アジアに関してはロシアと中国の間に摩擦はあるのでしょうか、あるいはあるでしょうか。もちろん新品種は
Xi Jinping is one of the main guests, of course.
ここモスクワでの記念式典の主要ゲストの一人です。中央アジアにおけるロシアと中国の関係はどのように発展していくとお考えですか？ですから、多少の矛盾はあると思いますが。通常はロシアと中国は中央アジアの将来の発展という共通のビジョンを共有していると思います。そこには本当の反対や敵意は存在しません。以前一帯一路構想というプロジェクトが中国とヨーロッパを結ぶためにどういうわけか私たちに向けられたのです。私たちは中央アジアの国がこのプロジェクトに参加すること、あるいは中国人だけのプロジェクトに参加することは私たちの利益に反するものであると考えました。しかし現在、チャンピン氏によって発表された大ユーラシア計画の文脈では、ロシアの利益、地祭りごと学的利益、中国の地祭りごと学的利益が結合し、いくつかの重要なベルトが加わり、中央アジア諸国の役割が変化しました。彼らは現在、ロシア中国共同プロジェクトに参加しています。そして、彼らのユーラシア的アイデンティティ、ユーラシア思考はこのロシアと中国の共通戦略計画の新しいバージョンに非常によく適合しています。これに米国も加えてもいいでしょうか？特にドナルド・トランプに関してはそうだ。彼の政権はロシアに関して言えばキッシンジャーがやったのとは逆の方法だが、ロシアを使って中国を封じ込めるという逆キッシンジャーの戦術だと言われている。それはうまくいくでしょうか？ロシアは今後ますます米国に接近していくのでしょうか？それともその中で地祭りごと学的空間の集約として自らを非常に重要な役割を演じようとするのでしょうか？ですから私たちが今直面している状況を考えてみると、ウクライナ戦争は米国バイデンによって開始され、トランプ自身もそれを認めていましたが、それでも米国、つまり EU は
EU
ウクライナのナチス反ロシア政権を全面的に支持しています。では私たちに対する戦いを開始し継続し、依然として私たちの主な敵に小さな武器を供給している西側諸国にどうして自信を持てるのか。だから我々の信頼を得るためには少なくともあと3、4期は共和党のトランプ支持者が大統領を務める必要があると思う。したがって中国と私たちの関係は長期的な戦略に基づいています。我々の完全な信頼を得るためには米国からの曖昧な提案に分解することは不可能でした。もっと多くのものが必要です。私たちに必要なのは米国が中国にとって変わることができるという宣言だけではなく、数十年にわたる正しく確固とした友情です。それはそうですが、もしそうだとしたらそうなる。
would be so,
でしょう。
So,
その場合でも私たちは決して友情を売ることはありません。それはとても重要なのです。ロシアは国として、大国として非常に道徳的であり、中国との道徳的かつ戦略的な同盟は非常に深いもので、長期的な戦略ですが、例えばトランプが、私たちが彼だけでなくアメリカ全体に頼ることができることを示すことを考えれば、それは長期的な戦略です。今私たちが見ているのは、私たちに対する戦争を開始し挑発したのはバイデンであり、その前もその後も、そしてこの紛争の間、この戦争の間も、私たちは中国と戦略的同盟国だったし、今もそうだということです。だから戦争が始まっても何も変わらなかった。現在トランプ氏は戦争を止めようとしており、何らかの対抗戦略を提案している。しかし民主党が復帰したら何が起こるでしょうか。つまりそれは非常に不安定なシステムです。西側は敵対的で信頼できず、非常に危険です。彼は約束を守るよりも裏切ることの方が多い。西側のリーダーたちの言うことを確信して信じる理由は一つもありません。彼らは非常に短期的なリーダーで、明日は完全に異なる意見を持つ人物が現れ、これらの漫画、つまり西側政治のグローバリストリベラルな漫画には頼ることができません。なぜならそこには私たちに完全に敵対するグローバリストの衛星観念の一系列があり、私たちはそれと戦っているからです。そして今トランプ主義の中に非常に前向きな反撃の傾向が見られますが、それはまだ始まったばかりです。ですから米国と真剣に話し合うためには、トランプ氏は自らが始めた改革を
until some conclusion, some the point of irreversibility.
後戻りできない結論に達するまで主導すべきです。なぜなら今私たちは彼のあらゆる行為に対する反対がどれほど大きいかを知っているからです。最後にちょっと危険なことに挑戦してみようと思います。哲学者との素早い質問です。意見が合わないのかもしれませんが、とりあえず今、あなたが世界中で最も尊敬しているロシア人以外の指導者は誰ですか？疑問符？だから私は CP を尊敬しています。彼は素晴らしいリーダーだと思います。彼は中国の成長と台頭を非常に安定したものへと変えました。つまり彼はグローバリゼーションへの参加を自国に有利に利用したのです。ですから彼は自由主義とグローバリズムへの参加を組み合わせ、同時に中国を本当に偉大にすることができる賢明な第一人者だと私は思います。はい、それが芸術でした。二人目はプーチンについて話しているわけではない。なぜなら彼についてはすでに話したからだと言うでしょう。私も彼を尊敬しています。もちろん私たちは彼について話しましたが、ロシア国外では私はモディを尊敬しています。モディ氏は本当に素晴らしいリーダーだと思います。彼はインドを再び偉大な国にしようと努めている。彼は文明の政治的主権を強化するために巨大なインド社会の内的成長の可能性に集中しようとしています。そしてドナルド・トランプですが、私はドナルド・トランプが好きです。少なくとも彼は 私たちが想像できる最悪のものと戦い始めたからです。なぜなら、このカマラ・コアと、このバイデンと、米国のこのグローバリストと戦い始めたからです。トランプ以前の米国は、私の目には最悪のものでした。それが人類の大化の歴史の核心であり、トランプは西洋に新たな権力を握らせようとしている。だから私は彼にとても感謝しているし、イランの指導者、精神的指導者である私がとても好きなのは、伝統的な政治組織や宗教社会が20世紀にもまだ存在し、売るという生きた代表者である私、ミュージックです。そして逆に、どの世界の指導者が実際に最悪の国の指導者として選出されたか、あるいはそうでなかったかは信じられません。モンスターのグループがあると思います。イデオロギー的指導者のジョージ・ソロス、哲学的指導者のアンドレ・バーナード・リャビ、イワリ・ハラリ、経済的指導者のシュワブのような人々は、私の意見ではボスですが、政治的指導者の韓国のスター、マクロンとメルツは本当にひどいものを代表しています。だから、そのような堕落した人間がまだヨーロッパを率いているというのは、ヨーロッパに対する侮辱です。そして最後に、もしロシアと西側諸国の真の和解が実現するとしたら、西側諸国がロシアについて理解する必要があるが、現時点ではおそらく自発的に、あるいは他の方法では理解していない主なことは何でしょうか。いくつかの点でそのような言うと言うが融合するシナリオは主に2つあると思います。まず和解、最初の和解の形として、私たちは共通のルーツに対する忠誠心について合意することができました。もし私たちがキリスト教徒としてキリスト教に立ち返れば、伝統に立ち返れば、プラトンやアリストテレス、あるいは中世の思想に立ち返れば、深い相互理解が得られるだろう。つまり私たちには共通のルーツがあり、そのルーツは現代性とは何の関係もありません。したがってトランプ氏がすでに発表したこの伝統的価値観への回帰は、例えば欧州の保守派やポピュリストによって擁護されているわけではない。ですから全く不可能というわけではありません。ですから西洋において自分たちの深いアイデンティティを取り戻そうとする人は、それほど珍しいことではありません。彼らは米国の選挙を克服しました。それは非常に重要な事実です。ですから私たちロシアと西洋は共通のキリスト教を、地中海、ギリシャ、ローマ、哲学、宗教、精神的なルーツを再発見できると考えられます。その上で、もしかしたら夢かもしれませんが、私たちのより深いアイデンティティを回復するための合意を作り上げることができるかもしれません。しかしそれは一つのことです。和解には2番目の形があります。そうすれば私たちはお互いを2つの異なる文明として受け入れることができるのです。例えばより伝統的なキリスト教正教のユーラシアロシア文明と西洋の自由主義的現代文明が一方ではそのように認識されています。つまり 私たち全員が西洋文明をそのように認識しているとしても、西洋では誰もロシアを独立した文明として認識していないのです。つまり、私たちは対照的な立場にいるのです。ロシアが劣っているわけでも優れているわけでもなく、ただ異なっているだけで、ただ独創的な何か違うものとして受け入れられるならば、したがって、ブザンソン帝国、正教、そしてユーラシアの文化、パターンの継続として私たちが認識されればそれで十分でしょう。同じキリスト教文明の2つのバージョン、2つの種族の間でお互いの独立性と主権と自治を認める一種の協定を結ぶことはできるでしょう。それは価値観に基づくものではなく、違いの相互認識に基づいた実際的な同盟となるでしょう。それは旅目の和解になるかもしれません。しかし、ロシアを再び西側諸国に転換し、現代のグローバリスト、リベラル、あるいはポストモダンの西側諸国の一部に転換するという考えは決して実現しないと私は確信しています。ですから、グローバリストの条件の下でのこのような和解は全く不可能なのです。